皆さんこんにちは。今日は織田信長について少し話したいなと思います。信長の領地を生まれた時から考えると非常に小さい領地で、もちろん祖父それから父親の代で経済的なところは潤っていたんですが、領土としてはそんなに大きくなかったですよね。しかし最終的には信長は天下統一の一歩まで領土影響力を広げていきました。今で言えば地方の小さな企業が瞬く間に日本制覇、業界制覇ということを成し遂げたというふうに置き換えられるかもしれませんね。この信長というのは日本史の中でも非常に特殊な存在じゃないかなと思います。多くの日本の指導者の中でも集団行動をしたりとか根回しをしたりとか、そういう活動が多くいる人の中で非常に珍しく先進的な改革をしたり新しい制度というものを作っていきました。例えば信長といえば有名な桶狭間の戦いがあります。なぜ10倍もの今川勢を破ることができたのか。これは戦略的戦術的ということも優れてもいましたけども、その中で一つは情報というものを非常に重要視していたということが挙げられると思います。そして今でも当てはまるかもしれません。小さな勢力が大きな勢力と戦う時の鉄則という一点突破ということにかけていった。しかも非常に具体的に自分の兵士たちに対して指示を出しています。まさしく義元の首を取るという一点を集中していったわけですよね。しかしこの背景にもやはり経済力ということが挙げられるかと思います。小さい頃から経済力の力ということを学んでいたんではないかと考えられるんですよね。やがて、隣の美濃という国を攻めていくわけなんですが、ここでも信長は美濃というところから岐阜というように土地の名前を変えて、そしてこの時初めて天下布武という大きな志というものを立てていくわけです。よく言われますけども、これは天下を全部武力で制圧するということではなくて、天下に戦いが起きない、つまり統一して平和で豊かな社会を作るという旗印でもあったわけなんですね。その後上洛して京都に行くわけですが、この時も非常にクレバーな考え方をしています。これは当時いた足利将軍のブランド力というものを使ったという面もあるかと思います。もし信長単独で京都に上がっていけば、当然他の大名たちも黙ってはいなかったでしょう。しかし将軍を両立するというある種のブランド錦の御旗を立てて、そしてこの将軍から許可をもらう形で堺、大津、こういう交通の要所、そしてそこからも税収を得て 経済的に大きくなる、そしてその経済力で兵を養ったり新しい武器を手に入れていく、こういうことをしていったわけなんですよね。ですから非常に経済的に優れていたということも見逃せないところかと思うんですね。信長では延暦寺の焼き討ちというような、まあ後世に残ることもしたわけなんですね。残虐だとか言われたりしてます。しかしこの当時のこのお寺っていうのが何をしていたかというと、例えば民衆にお金を貸していたりしたわけなんですけどね、この利息というのが実は4割もあったり7割もあったり、そして庶民が非常に苦しんでいたという実態が実はあるわけなんです。もちろん大名たちにもその資金力を持って影響力を持っていったということもこの寺にはあったわけです。その代表が延暦寺という見方も実はあります。そしてこのような戦いをしていったわけなんですけどもね、ただ領土を拡大するということだけではなかったということなんですね。天下布武という本当に平和で豊かな社会を実現するということで、当時信長の領地に入るということに対して庶民たちは喜んでいたということも記録で残っています。これはそうですよね。楽一楽座、誰でも商売ができる。これそもそもなぜ商売ができるかというと、先ほど言いましたお寺から許可を取ったり、誰でも仕事ができるということではなかったわけなんですよね。それをすべて撤廃して誰でも自由に仕事できるよというようにして、人の流れというのも信長以外の領地の方が信長の領地にどんどん流れていったということも実はこの時代起きていることです。戦国を代表する武将ということもありますが、私はこの中世という時代から、まあ、新たな近代というところに向かう中で時代のグリッドを変えた偉人ではないかなと考えています。最終的に天下統一の一歩まで行ったわけなんですが、そのキーポイントというのはやはり情報をどれだけ的確に取れるか、それとブランド力を使う。まだまだ自分が小さい時はいろんなものの庇護を活用する。そして立志、その志、社会のためにという大義名分を立てていく。これ実は徳川家康も豊臣秀吉も、もちろん甲斐の武田信玄も上杉謙信であっても、みんな大義というものを掲げています。まあ、こういったことによって兵士たちに何のために戦うのか、みんな命を落として戦いに行くわけですから、こういったことを自軍においてはしっかり根付かせて、そしてあれだけの領土を拡大していったということですね。信長に対してはいろんな見方もできると思いますが、一つこの経済力、そして情報戦略、今のこの時代にもしかしたら中小の経営者すごくチャンスがあるかもしれません。皆さんこんにちは。今日は信長について書きたいと思います。織田信長というと皆さんはどういうイメージがあるでしょうか。独創的だとか苛烈な人物とかいろいろあるでしょう。 しかし信長という人物を見るときに一つの視点があると面白いと思うんですね。これは当時海外の人たち、具体的に言うと宣教師たちが日本に多く訪れていました。その彼らの見た信長というのはどういう人物像だったのか、例えば非常に正義感が強くて、そして慈悲深いということが伝わっています。もちろん戦いにおいては非常に綿密に作戦を立てて、そして果敢に戦いに挑んでいったということも書かれています。この信長の今回は慈悲深さということに関して触れていきたいと考えています。当時信長が岐阜城を手に入れ、そして京都にやがて上洛するようになります。まあこの時も将軍を擁立していったり、また将軍を擁立した後も本拠地である岐阜と京都を行ったり来たりする慌ただしい日を送っていたんですね。そんな中、岐阜から京都に行く道すがら、いつも同じ場所に座ってる、まあ障害を持った乞食がいたんですよね。で、毎回同じ道を通るわけですから、信長もどうしていつも同じ場所にいるんだ、まあ、そう思ったそうなんですね。そしてよく調べてみると、まあ、障害を持ってて、まあ、乞食になってしまって、まあ、これはいろんな因縁も言われているんですけども、まあ、ともかく不憫に思ったんですね。で、信長はその山中の猿と言われる障害を持った乞食がいる村を通りかかった時に木綿20反、まあ今で言うと本当にもう家も建てられるような大金ですね、まあ、これを長老たちに預ける、そして話すわけですね。この木綿20反を使ってまずこの者のために家を建ててあげてほしい、そして飢え死にしないように食事の世話や面倒を見てあげてほしい、いやそれだけでなく麦の季節には麦を、お米の取れる時期にはお米を、1年間に1回でも2回でも与えてあげてほしい、それは信長の切なる願いだということを村の長老に話していったわけなんです。宣教師の記録にこのことが残っていると、このような慈悲深さということが残っているということはですね、当時の社会では有名な話であった可能性があると考えています。我々が通常学校で教わる信長像っていうのはやはり非常に独裁的で、まあ、もちろん独創的でもありましたけども、そして残虐非道というようなところもイメージとして植え付けられている、そう思うんですよね。ところが歴史というのは一つの視点ではなくて いろいろな視点から見ることによってまた違う姿っていうのが浮かび上がってくると思うんです。今回信長のことを話しようと思ったのは、この大きく揺れ動いている今の社会において、もし信長であればどういうことを考え行動していったか、もしかしたらこういうヒントが眠ってるんではないか、そう思ってお話しさせていただきました。